チャンネル9をご覧の皆様こんにちは。パブリックキーのニーノと申します。この番組は日本マイクロソフトがスポンサードしているアットマーク IT の人気コーナー IT エンジニアの未来ラボで行った読者調査の結果をもとに、 IT エンジニアがこれから注目するべきテクノロジーや、それをどうやってビジネスに生かしていくのかといったお話をエヴァンジェリストのお二人とお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず私の近くにいる方の井上さんから自己紹介をお願いします。
はい、はい、マイクロソフトエヴァンジェリストの井上明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の方はですね、主に Azure 等を含めたクラウド周りの開発であったり、あとビジュアルスタジオを中心としたアプリケーション、特に Web アプリケーションなどの分野を見ています。よろしくお願いします。
はい、お隣高橋さんも自己紹介をお願いします。
は
い、
こんにちは、マイクロソフトエヴァンジェリスト高橋です。僕の方は主にはい、もう皆さんご存知の Windows、 それから日本ではちょっと残念な状況ではありますが Windows Phone を中心としてクライアント系の開発技術だとかプラットフォーム技術を、主に中心に訴求をしているという仕事をしております。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で今日、この番組最初の話題は、アットマーク IT が行った読者調査で、うん、今エンジニアが身につけたい技術を、はい、うん、436人のエンジニアに聞いたところ、
ね、そうですね、
上位、はい、たくさん結果もらったんですけれども、上位とりあえず5つここで挙げてみたいと思います。はい、で1位がスマートフォンアプリの開発と運用、うんうん、で2位が英語英語のスキル身につけたいと思ってるエンジニアの人が多いらしいんですよ。で3位がセキュリティ設計実装運用、これも結構その、
う
ん、今の課題として持ってるエンジニアが多いということ ですね。で4位がクラウドの運用管理、うんうん、5位がデータベース構築管理ということで、うんうんうん、とりあえず個々の技術について、はい、そのマイクロソフトさんはどう考えているのかってお話をこの後詳しく聞いていきたいと思うんですけど、うん、はいはい、まずこのベスト5ご覧になって井上さんどういう印象ですか？
そうですね、やっぱりこの中で一つだけやっぱり英語といったところが出てきてるんですけども、はい、やっぱり今のエンジニアの皆さんっていかに情報を早く入手するかといったところでは、やはりこのいろんな情報も日本語化されるのを待ってるのと遅い状況といったところをある程度認識してるのかなといったところと、はい、多分いろんなエンジニアを含めて いろんな情報たり情報交換をする中で、例えば GitHub を使っている方も結構いらっしゃると思うんですけども、ああいった中で英語のやっぱり必要性というのを皆さん感じ始めているのかなといったところが結構出ているかと思いますね。
わかります。僕も普段取材をしていると、はい、やっぱり英語でこう情報を求めていかないと、うん、こう早い早い情報が得られなくなってきているので、はい、これ非常に大事ですね。高橋さんどの辺トップ5で気になりましたか？
そうですね、逆に言うと英語以外に、まあ、もちろん一番がやっぱりスマートフォンっていうのは、はい、うん、はい、まあ、我々も非常に考えていかなきゃいけないところなんですけど、もちろんそこをトップにしてトップ5まで要は今のシステムの全領域がやっぱりカバーされてる、はい、クラウドからデータベース、うん、それでクライアントのデバイスまで、うん、やっぱりもうみんなどこだけっていうところではなくて、はい、全方位的にみんなカバーしなきゃいけないんだなって意識は、それはどんな技術者であってもこう見てるんだなっていうのは非常に強く、はい、
おっしゃる通り今挙げた5つ、スマートフォンアプリ、英語、セキュリティ、クラウド、データベース、うん、これかなりレイヤー幅広いですね。
そうですね、うん、
やっぱりそれだけ今エンジニアの課題が幅広くなっているということだと思います。うんうんうん、でこれを、まあ、チャンネル9の今日は番組ですので、はい、まあ、こうしたそのエンジニアが今身につけたいスキルに対してマイクロソフトさんがどういうアプローチを取ってらっしゃるのかというお話をこれから聞いていきたいと思います。で1番目はそのスマートフォンアプリ開発運用、はい、これ、はい、高橋さん
そうですね、
これマイクロソフトさんとしては、まあ、正直言うとここでエンジニアがスマートフォンアプリの開発運用を身につけたいという時に、うん、中身やっぱり iPhone だったり、うん、Android だったりしますよね、うん、はい、まあ、Windows もマドスマだったり最近製品は出てきていますが、はい、やっぱりプライオリティを考えると Apple だったり、まあ、Android で Java だったり、はい、っていうものだと思います。これに対してマイクロソフトさんはどういうアプローチを今考えてらっしゃるんでしょ
う？そうですね、 Windows イコール皆さん当然 PC ですよね、はい、っていうイメージがあるんですが、もう完全にスマートフォンがありタブレットがあり、それでこれからの次のデバイスがあり、でそこをカバーしなきゃいけないってことで Windows 10は全スマートフォンも実は PC も同じ OS にするっていうところを来たので、はい、でそういったところを皆さんにどんどん伝えていって、はい、PC でやったことがそのまま今後 Windows Phone が出てこないとダメなんですけど、はい、出てくればそのまま実は PC で作ったものがスマートフォンで動くんだよっていうところを我々は 提供してます。
そのメッセージは一つ、 Windows 10の開発であればそのスマートフォンから PC、はい、まあ、タブレットまでカバーできるよっていうのがメッセージ、うん、はい、でも多分それだけじゃないと思うんですよ、悩みは、
うんうんうん、
例えばビジュアルスタジオだと最新バージョンでは iOS のアプリの開発、Android のアプリ
が、はい、できますよね。あいったザマリンとかコルドバっていったフレームワークなりライブラリを使って、ビジュアルスタジオでは逆にビジュアルスタジオを使今まで使っている方、開発者の方が Android、iOS のネイティブのアプリケーションを書けるようになってくるので、例えば Windows 10、今高橋さんお話ししたような形で、はい、Windows 10の中でのモバイルスマートフォン、まあモバイルアプリっていう話もありますし、逆にもう OS にとらわれずに iOS、Android のアプリケーションもマイクロソフトのツールで作れますよっていうところも一つは、やっぱりクロスプラットフォーム開発だとかでは今話には結構出てて、我々もこう進めていくと、
はい、今少しネイティブアプリっていうキーワードがありましたので、はい、そこ少し深くお伺いしたいんですけど、はいはい、HTML5 とかを使って、
はい、
まあスマホアプリに変換する方法、それからネイティブアプリで、まあ、iOS や Android に対応する方法、はい、両方世の中にはあると思うんですけど、はい、両方対応してらっしゃるんですか？
そうですね、コルドバをアパッチコルドバのフレームワークをビジュアルスタジオの中で使います、はい、その時の開発言語としては HTML5 JavaScript ベースになりますので、はい、そういった中で iOS、Android のアプリケーションが作れるといった、まあ、言語はそこは HTML や JavaScript のウェブの技術ですね、うん、で逆にザマリンを使うことで、はい、今度は C シャープの言語でネイティブの Android iOS のアプリケーションが作れるというところで、はい、いろんな形での言語も選択できる
な。ちなみに今は、まあ、ミドルウェアとしてコルドバであったりとか、はい、ザマリンというのがあるんですが、実は今 C++ でミドルウェア使わずに Android のアプリが開発してコンパイルすることもできる、
マイクロソフトテクノロジーの中でできるってことなんです
ね。ところがね、面白いところ、ビジュアルスタジオにそれインストールできるんですけど、はい、実はコンパイラーの部分はオープンソース使ってるんですね。で、 ね、
はい、
でも今それで C++ でやっぱり Android の開発やりたいっていう方に向けて、うん、今それはもうできるようになってるんです、ね、
なるほど。多分その辺は詳しく聞いていくとかなり時間を取ってしまうので、
はいは
いはい、別のチャンネル内の動画で見ていただくようにして、はい、2番目の話題に行きたいと思います、はい、2番目、エンジニアが身につけたいスキル、英語
出ましたね。
どうですか？英語なんです。まずじゃあ高橋さんにお伺いします、はい、エンジニアが英語を知りたいっていうスキルは非常に私もその身につまされるところがあります、はい、英語ができると何が嬉しいですか？
やっぱりまず最新情報が、やっぱり英語が、英語で必ず最新情報っていうのは最初に来ますよね、海外から含めて、はいはい、なので最新情報をいち早く入るで、やっぱ探せる情報量が膨大になりますので、サンプルコードとか、はいはい、解説のサイトとか、そういった意味では得られる情報というのは非常に多くなる、うん、でマイクロソフトもアップルさんもグーグルさんもそうですけども、やっぱ本社の開発人というのは外人、英語でやってますので、はいはい、機会があればそういった方々、例えばイベントに行けば、そういった開発してる本人たちと直接英語でコミュニケーションできるっていうところがあるので、はい、やっぱりこう入ってくる情報量が増えるっていうのは圧倒的に、うん、
あとマイクロソフトさんのドキュメント、結構機械翻訳のものが最近多いですよね、
はい、多いですね。
その辺の取り組み今どうなってらっしゃるんでしょう？
今やっぱり昔だったら Windows の開発だけの情報だけを提供すればよかったんですが、うん、当然ながらもうクロスプラットフォームの開発、ね、クラスクロ、やっぱり提供される情報が早くて多くなったので、はい、やっぱりそこは機械翻訳だったりとか、できる限りこういろんな技術使って、うん、サポートしていくっていうこと
が、ね、我々 のツールや技術の開発サイクル自体もやはり今ラピッド開発で、はい、どんどんどんどんアジャイルで進められているんで、そういった例えば新機能を追加しました、それでそれにドキュメントが英語で出てきます、でさらにそれを翻訳して日本語いろんな言語でといったところで、かなりやっぱり時間的にも経ってしまったりとか、なかなかそれを追いつかないでどんどん新しいサービスが出てきたりとかしているところもあるので、うん、やっぱりそういった背景、今アジャイル開発といった背景の流れも受けて、やはり英語でなるべく皆さんもいち早く情報を得ていただくと本当にありがたいし、より皆さんの開発ももういろんなサービスを迅速に提供できるような形になるかなと思いますね、うん、
早く機械翻訳の精度がね、
そうですね、
すごい上がってくると
、コルタナとかには期待したいところがあります、はい、
そうですね、部分って非常に自然言語解析をものすごい力を入れてるので、
う
で
ね、うんうん、
頑張ってほしいですね、
はい、とはいえマイクロソフトさん的にもエンジニアの方には英語のスキル身につけてほしいというのがなんか今こう本音として少し垣間見えてきた感じがしますが、で、ね、はい、で3番目、これはまた結構シリアスなテーマなんですけど、うん、はい、エンジニアが身につけたい、今後身につけたいスキル、うん、3番目がセキュリティの設計と 実装と運用です、うん、でこれ3つまとめて書いてありますけど、うん、セキュリティの設計実装運用それぞれ大きな分野ですよね、うんうんうん、多分開発でいうと井上さんにまずお伺いした方がいいと思うんですけど、はいはい、セキュリティを開発に埋め込んで結構大事ですよね。
そうですね、やはり今あのよりやはりクラウドといったところにプラットフォームがシフトしている中でどうしてもやっぱりネットワークインターネットを含めたところの中でのアプリケーション一つ構築ソリューション構築していくといったところが非常にやっぱりニーズ高い中ではよりやはりセキュリティといったところはしっかりエンジニアの方開発者の方もしっかり考えていくべき一つの要素としてこれだけ注目されているといったところが出てきていると思います。
例えばマイクロソフトとして開発者向けにそのセキュリティをより実装しやすくしたり、はいはい、あの設計しやすくしたりといったアプローチは取られていらっしゃるんですか。
は
い
は
い、
そのあたりはあのマイクロソフトとしてはマイクロソフト Azure というクラウドプラットフォームを提供させていただいています。そういった中で例えばオンプレミスで今までサーバー運用してその中でアプリケーションを開発運用していくといった中で全てもうセキュリティ周りから含めて全てエンジニアの方がやらなければいけなかったところを Azure といったプラットフォームを使っていただくことで Azure 側でそういったセキュリティの管理とかですね全て行うなるべく行っていくような形になってます。そういったところでもエンジニアの方開発者の方がやっぱりセキュリティは気にしなければならない要素であるもののそこをうまくクラウドといったところを使っていただくことでなるべく負荷を軽減して皆様がアプリケーション開発に注力できるような形で今やはりプラットフォームとしては力を入れています。
で高橋さんさらにそのデバイスのセキュリティだったりモバイルのセキュリティだったり、はい、この辺はどうでしょう。
でやっぱりモバイルデバイスマネジメントということで、はい、もう各社あの非常に強い関心を持っていていろんなソリューションも出てきてでそこにマイクロソフトの技術もいろいろあの製品があったりですね、はい、インチューンであるとかシステムセンターであるとかでさっき言ったようにクラウドも取り入れてやっぱり各デバイスをもう社内だけではなくて社外でも使う同じようにセキュリティをキープしながら使うっていうソリューションというのはやっぱりあのインチューン含めたところは出てきてで面白いところとかやっぱりあの前であれば Windows だけ管理はできます、はいはい、その非公開はダメですっていうのが、まあ、意外と意味的にもあったと思うんですが、うん、今は例えば iPad であったり、はい、Android だったりデバイスも含めて統合的にあのソリューションの中のセキュリティ の、うん、あの一つのデバイスとしてきちんと管理できるというところまで今できてきたので、はい、そういう中で Azure クラウドはどれを使おう、うん、デバイスはどれ使おうというのを選択肢の中で運用もきちんとできるようになってきました、
ね、おっしゃられたところ今一つ大事なポイントですよね、うん、つまり Windows だけ Microsoft テクノロジーだけだったら、まあ、比較的ツールも揃っていて簡単かもしれない、はい、だけど今現実の企業が直面しているのはある人は Android を使っている、はい、ある人は Mac を使っている、うん、ある人は iPhone を使っているというヘテロな環境でいかにそのセキュリティを統合的に見るか、はい、まあ、ツールバラバラだと見落としがあったり、うん、自動化が難しくて漏れがあったりするものを対応できるツールがあるってことを今高橋さんおっしゃった。
そうですね、う
ん、その具体的に製品名で言うと
マイクロソフトで言うとインチューンが今あの昔はシステムセンター使って今はインチューンという製品でですね、はい、あの認証であるとかあのデバイス管理含めたところを全部統合的に管理できるので、うん、ぜひあのその辺見てる方は注目していただきたいところですね。
はい、はい、ありがとうございます。で次のテーマ、はい、テーマというか次の項目に行きたいと思います、うん、はい、そのエンジニアがこれから見つけたいスキル4番目がクラウドの運用管理、
うん、ましたね、なんかね、
そうですね、はい、これもね Azure がじゃないんですよ
そうですね、
クラウドがになっているので、ね、その辺を意識してぜひマイクロソフトさんの取り組みについて教えていただきたいんですが、
は
い、
う
ん、
そうですね、あのもちろん我々としては皆さんお作りいただいているソリューションアプリケーションなどが全てクラウド上にっていうもちろんそれはそれでもありだと思うんですけど、マイクロソフトとしての強みとしては例えば今まで皆さんがオンプレミスで、構築運用してきたアプリケーションソリューションなどを全て Azure クラウドに持っていくわけではなくて一部分をクラウドに持っていってやっぱりそこのハイブリッドでの構成でアプリケーションを運用していくようなところはやはりマイクロソフトとしては Windows サーバーを持っていたりで今度マイクロソフト Azure がありますと、はい、ところでは非常に連携といったところが取りやすくなってますので、うん、移行する面でも本当に一部分例えばデータベースの部分だけを Azure 上に持っていって、はい、バックアップとかやっぱりそのあたりセキュリティも含めたところをより強化してアプリケーションを運用して、うん、ハイブリッドな構成で運用していくというところがやっぱりより容易になってますね、
はい、なかなか聞けないと思うんですけど、はい、クラウドといえば例えばAWS だったり、はい、その Google だったり、はい、まあ、場合によっては Salesforce だったり、はい、いろんなその取り組みがエンジニアとしては勉強したいと思ってると思うんですけど、はい、その辺に対して Microsoft さんで何かこう、 はい、エンジニアの助けになるような取り組みはあるんでしょうか。
そうですね、Azure の一つのメリットというか強み、一つの強みだと思うんですけど、我々やはり開発ツール含めてアプリケーションを作るためのツール群であったり技術とかいろいろ持っています。そういった中で Azure においてももちろん仮想マシンなどの IaaS、IaaS の環境をもちろんプラットフォームとして提供していますので、皆さんが仮想マシンを立てていただくことももちろんできる上に、今パースの環境としていろいろなサービスを今 Azure 上で提供しています。ウェブアプリケーションをホストするものから、よりもっとサービスに近い形で、例えば今マシンラーニングなどのやっぱり注目要素としてサービス提供していたりもしますけども、そういったよりサービスパースの部分の強化といったものはやはり Azure の中では今強いところではありますね。はい、
はい、じゃあ次の、5番目の項目、そのエンジニアが今後身につけたいもの、はい、この項目で一旦この番組区切る予定なんですけれども、はいはい、5番目はデータベースの構築と管理、
うんうん、残りますよね。
データベースって、まあそのアットマーク IT でもデータベース系の記事非常に人気があって、うん、はい、以前から、はい、なので、まあ、エンジニアはこの辺すごく勉強したいと思ってる感じはひしひしと以前から感じるんですけれども、うんうんうん、これはマイクロソフト的にはどういうアプローチをエンジニアに取りますか。
そうですね、やはり今のアプリケーションの中でもデータベースを使わないといったものはほぼないというか、やはりいろいろなサービス連携をするにあたって、あとは例えばユーザー管理であったりしたところを含めて、あと例えば IoT っていう串ではいろんなセンサーが生み出したデータをいかに蓄積していくか、それを解析をして、まあ、次のサービスにつながるデータベース構築したりですね、そういった要素で今データベースって非常にもうもちろん必須なものになっていると思いますね。そういった中で、まあ、やはりマイクロソフトの Azure っていうの中では SQL データベースという形で、はい、SQL サーバーのパースの環境として皆様にすぐお使いいただけるような環境を皆さんに提供しておりますので、例えばそれをすぐに使うことで、やっぱりデータベースの運用がより楽になったりとか、バックアップの面とかですね、あとやっぱりクラウドのメリットとしてはジオレプリケーションですよね、はい、やっぱり地理的冗長化をすることで災害対策であったりするところも、うんうん、もう簡単にオンプレミスで運用しているものをそのまま簡単に移行できますので、
万が一クラッシュしても他の場所でバックアップを持って
ある、そうですね、はい、そういったところが強みではあります
よね。やっぱりもうデータベースってもさっきやっぱキーワードとして出てきたセキュリティとクラウド、はい、うん、っていうところがもうデータベースの要素としても大事なファクターなんですよ ね。昔はもう社内にあるSQL サーバーとかオラクルとか
で、データが消えちゃったっていうことはやっぱりあってはならないことじゃないですか。そういった中でやっぱりうまくクラウドを活用するっていうところはもう今やっぱり現状必須にはなっていると思います、
うん、もう一つ最近はそのデータベースといえばリレーショナルだけじゃなくて、はいはい、そのオブジェクトストレージだったり、はいはい、今ノー SQL だったりというのもあります、はい、これについてマイクロソフトさんはエンジニアをどうこうサポートしていくつもりなんでしょう。
今お話しした SQL データベース以外にも Azure はやはりノー SQL のデータベースとしてテーブルストレージ用意しています。グローブストレージなどもありますので、はい、そういったところではいろんな形のデータを扱う形でのプラットフォームとして、
うん、すぐ使える状態
になってますね、
うん、はい、とそれを試していくことで、まあ、エンジニアはいろんなデータベースの技術に触れるっていう
ことですね。
Azure 使うと本当にテンプレートでそういったものが結構用意してるので、なるほど、僕も実はあまりクライアントばっかで意外とクラウドを触ってる時間少ないんですけど、はい、パッと見ると環境であるとかデータベースだとかパッと多岐にわたってあるので、テストで検証するとかいろんなやつを試してみるっていう意味でも非常に使えるなっていうのは、いろいろ横で言うのもないですけど、
多分高橋の関連で一番のこのスマートフォンアプリって言ったところに関連してくるんですけど、はい、例えばスマートフォンアプリ作る中で今バックエンドのサービスどうに作っていくかってやっぱりいろいろ悩まれてる方も多いですよね。そういった中では Azure においては MBurst、 バースの環境としてモバイルサービス、モバイルアップスといったものを提供しています、うん、それを使うことでやはりデータベースにあまり詳しくない方でも、例えばクライアント側でスマートフォンのアプリ作ります、それをじゃあバックエンドでどうやってデータベースを構築していこうかなっていった時に、そこのなるべくハードルを下げる形でそのバースの環境を使いいただけることもできますね。
はいはい、まあ、多様なデータベースを、まあ、特に Azure 上で用意しているということですね、はいはい、ですね、ありがとうございます、井上さん、高橋さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。